ンジェントルマンセニョールセニョリータボーイズアンドガールズ、藤井浩一の明るい表通りで、こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、もう1月も半ば。
はい。
もうちょっと前、成人式ですか。
そうですね。
ね、成人式って行きました？
行きました。
あ、結構それはちゃんと真面目に言ってますね。
真面目にっていうか暇だったんでしょうね多分。
そっか、僕ね出てないですよ。
出てないんですか。
出なかった。うん、なんでだったんだろう。なんかどっかに出たと思う、きっと。出なくてその代わりどっかで成人式してたかもしれない。
ああ、
もしかすると。
どういうことですか。自主的な。
いや、それは分からないですね。あらゆるいろんな形の成人式がね、
あるもんですかね。
最近でもな、成人式で暴れるっていうのがさ、
はい、
いつもニュース出ますよね。
そうですね。
うん、あれもなんか何なんだ、あれも一種のこうアピールなんでしょうけどね。まあよしあし。
そうですな。
アピールの手法としてはね。
うん。
最近なんかそういう手法がちょっとよしあし問われるのが多いような気がしますね。発散の仕方が。
そうですね。
なんかね、
発散したいんですね。でもね、
したいんですけど、ちょっとそこまでやったらダメじゃないのっていうのがあるような気がするんですけどね、うん、最近ね、なんかみんな若い人はおとなしいし酒も飲まなくてとか言ってっけど、
ええ、
なんかその反面なんかすごい。
そうですよね。
ちょっと方向間違ってかなって。そういうことするとね、言ってるとまあジジイがうるせえとか言わそうですけどね、今日も30分。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
もっとまあ成人式、そういえばね、1月にね、ちょうどね、三重県の松阪、
はい、
まあ、今年もそうなんですけど、ちょうど牛箱田で旅に行くんですよ、
はい、
でね、ついでだから伊勢神宮行こうっつって、ちょうどまあ、まだまだ初詣的な雰囲気の残ってる頃に伊勢神宮行きましてね、うん、
はい、
行ったところがやっぱ成人式流れの若者集団が伊勢神宮に、ね、参拝に来てるんですけど、でみんな着物とか着てるんですよ、
はい、
羽織袴とか、うん、で女子はその振袖着てるんですが、
はい、
まあ普通じゃないわけ。
普通じゃない、
うん、着物とか着てて、モンツキャガマ着てるんですけど、普通じゃないっていうのがね、
うん、
想像できますか？どう普通じゃないかっていうのは。
着崩してるとかですか？
着崩しまくりですね。
まくり。
うん。あのね、もう女子は、まあ、振り袖着てるんですけど、その襟の抜き方はねえだろうっていうぐらい、こう、襟抜いて、こう、それはちょっと、
うん、
水商売でもそんなしないだろうっていうような着方で着崩してですね、うん、もう襟はだけ見て、まあ、頭はもうグワングワンみたいな、うん、かと思ったらの男子は紋付き袴なんだけど、その紋付き袴ってどういうのっていうようなさ、いますよね、結構真っ白なとか
色ですね、
色で真っ白とかいるんだけど、
はいはいはい、
それどう考えてもちょっとなんかなっていう、うん、やっぱ着物で着崩れるとなんかかっこ悪いと思うんだけど、そういうんじゃないんですね。
そうですね、うん、
なんか、まあ、そういうこと言ってると、まあ、自由せんなってなっちゃうんでしょうね、きっとね。
うん、
これもだって着物だってそんなのはお前好きに着りゃいいんだよなんてね、
はい、
あ、でもその昔 の, あのなんか絵とかを見ると、あの要は歌舞伎物みたいなあれで、
はいはいはい、
すごいやっぱさ、帯もなんかとんでもない結び方してたりする人いるのね。
ああ、そうなんですね。
なんかね、昔から。そうなんだよ。すっごい柄の着物にすごい帯で、
うんうんうん、
どうやって結んでんのみたいな。やっぱそういう人って、やっぱり今も昔も。
そうなんですね。
変わらず、だから俺はこのスタイルっていうのが、そうだよね。まあそう考えたらいいか、別に。まあ、若い人は若い人なりのもんがあんのかなみたいなね。
まあそうですね、
まあね、私も今年で4月誕生日、まあ本当ね、そうなんだよ、年が明けると誕生日近いですから、
はい
はい、あ、っていうことはもう元号が5月からかんだっけ。
そうです。
ということは本当最後 の、 あの平成31年のバルク4月で、うん、あ平成本当のギリギリ最後に平成で誕生日また最後に迎えるという。
私もですね。
あそうですね、
はい、
ね私もそこで62になりますからね。あ早いですね。
私も4月で、
あ山ちゃん4月
5日
5日か4月5日吉田さんが
20日、
僕19、
そうです ね、 ね
まとまってますね。ねえ
なんだ合同誕生会ですね。
合同誕生会やりますか。ねえもう本当にもうねっていうわけで、まあ若いとかなんとかって、まあ、あの先週もあの初仕事でね、うん、あの渋谷のクワトロでイベントがあってもうとんでもないこう2曲全力疾走で疲れたって話してましたけども、
はい、
やっぱその、あの、ブラッテッドサキソフォンっていう連中が、まあ、ちょうど僕らより一回りちょい下ぐらいの、うん、50代前後って感じなのかな。うん、やっぱり勢いが違うんですよね。
はは。
で、同じような、まあ、ジャンルというか、
はい、
そういう音楽やってるんですけど、バンドのね、この疾走感とかが、やっぱちょっと違うのかな。なんかね、何なんだろうね。まあ、ジャジーであって、そのブルージーであって、
うん
ね、そうなんですけども、その、ビート感がやっぱり僕らとは、なんか解釈が違うのかなってね、気もして。まあそのビッグ J マクニーリーは先週私がやった曲かけましたけども、
はい、
このビッグ J マクニーリーっていうのが初来日した時に、私、一緒にツアーをしたんですね。で、その時にその時ビッグ J が、まあ91で確か去年亡くなったんだけど、69で来日したんですよ。で、その時に、もう年、ですよね、69年寄りのくせにもう本当に寝転がって、ね、あのサックス服はすげえなと思ったんだけど、でそんなあの年に私手が届くとこに来てるなっていうのがね、
うん、
やっぱ実感しましたね。うん、ああね年寄りをバカにしちゃいけませんっていう。ね、まあそんなですね、まあビッグ J マクニーリーなんですが、そのブラッテッドサキソフォンっていうバンドがあのビッグ J をその後ね日本に呼んでるんですね、
うんうん、
でなんと日本でレコーディング一緒にしてるっていうね、ちょっとそのアルバムからちょっと今日聞いてみようかなと思います。ブラッテッドサキソフォンフューチャリングビッグ J マクニリーでビッグ J meets the Deacon。 ブラッデットサクソフォンフィーチャリングビッグ J マクニーリーでビッグ J ミーツザディーコンでした。ね。このブラッデットサクソフォンの高田くんというサクソフォンプレイヤーと、こう、二人でこう、サックス対決をしてるわけですね。これ写真見ても、本当ね、もう
対決の。
対決の写真があるけど、これ孫とじいさんだね、これ。完璧に。で、これ2015年の録音っていうことだから、これ、この時もうビッグ J は80半ば
お
ってことですよね。ね。いやいやいや、だからもう、歌ったりもそうだけど、楽器吹いたり叩いたりっていうのはもう体力勝負だからね。で、特にあれなんですよね、管楽器って、例えばサックスって、口に加えなきゃならないですよね。
はい。
マウスピース加えて音が初めて出るんで、うん、これ歯がないとやばい。
うんうんうん。
だからトランペットなんかそうだけど、歯がないとっていうのね。
そうですね。
これビッグ J が歯あったのかな。
おぉ。
本当の自分の歯が。まあ、入れ歯かもしれないですけど、
ね。入れ歯でもできるもんですか？
入れ歯でも、まあ、できると思いますよ。
うん。あと、肺活量じゃない
ですか？そうそう。ですよね。肺活量的にも、これやっぱね、で、この人尋常じゃない、要は、例えば音量とか、勢い勝負みたいなサックスなんで、これはやっぱり普通にふわーって吹くんじゃダメだよね。
こう
ブリブリっていう、ということはもう相当息使ってますね。
そうですよね。
まあでもそれがやっぱり長生きの、ね、ずっとそういうことやってたから、まあ、その呼吸器系は強かったのかもしれないですね。心臓とかね。だから変に引退しちゃうとやっぱりこう衰えて、やっぱり生涯現役が長生きの秘訣。
いろんな意味で。
いろんな意味で。
うん、
いろんな。
いろんな。
ああですね。いろんな意味でね。
はい。はい、
もうやっぱ生涯現役っていうのはね、まあ私ももうこれ、なんかでよっぽど楽にならない限りは生涯現役を通すしかないわけですよ。本当にね。まあ、やめる気ないんですけどね。
そうですね。
でちょっとは潤いたいですよね。
いや
っていう。
ね、
まあ、何が一番潤う近道なんだろうかって考えると、やっぱこの人じゃないのかね。こんばんは。
来た来た。
来た来たって。
来た、ね、来た来たまで入ってますよ。
やっぱりね。
そうですね。
お互いに。
お互いに潤いたいですよね。
うん、そうですよ。
そろそろね、そろそろ。
そう、そろそろっていつ、ずいぶん経ってる気がしますけど。
経ちましたけどね。
ね、
まあ、でも楽しかった、楽しいですけど、
ね。いやいや、そうそうそう、
全然楽しいですけどね。
楽しくない で時間ばかり経つと、なんか、なんなんだって
。なんかなと思いますけどね。
うん、まあ、いい方向に向いてるし、楽しいですね、きっと鉄が。
こんばんは、山本です。というわけですよね。
今月はいますね。
あ、今月はいますよ、やっぱり。
今月はね。
3ヶ月ぐらいサボってましたから。
ありがたいです。
本当だよ、ね。だから寂しかったですよ。
ありがとうございます。あれ
吉田さんと2人で今日何話せばいいんだろうとかさ。
そうですね。
でもその分、もっくりが来ていただいたみたいなんで。
そういうのね。
助かりました。
あと、じゃもう、人鉄とはとかってね。
人鉄。
現在です。とかなんかそういう、基本なトークをね、してましたよ。
グッドデザイン賞取りました。
まあ、ね、あれでグッドデザイン賞って古くからあるからちょっとあんまりかなと思ったんですけど、とると違いますね。
ああ、そうですか。
なんかね、マイナーなものがメジャーになったような感じがするんですよ。
まあそうだよね。だって、グラミー取ったみたいなもんでしょ。
まあ似たようなもんなんですよ。
レコード大賞とか。
そうです。だからちょっとなんかメジャー感が出てきて、持ってって出してもみんなちょっとね、あれこうなのっていうような雰囲気になるっていうのは、ありがたいなって本当
思う、ね。多分今まで何やってんだか、なんか変なことやってんなとか思って
た。思った。いや、ただですね、新年のご挨拶に行ったんですよ、昨日。
はいはい、
住宅メーカーさんだとか、冊子メーカーさんだとか、はい、まあ私が一緒に来ました。そしたら、何言うかと思ったら、歌ってこいよ、まあ、歌って入ってきた方がいいよって言われて、何を使ったら、キトテツの歌だよ。今、ある、でかい会社の人たちの開発部の間で、歌作った方がいいんじゃないかなっていう話題が出るぐらいになってるらしいです。
キトテツに影響を受けて。
はい。
もうそういう、歌が作るのがスタンダードになっちゃうの？
多分なりますね、あれも。
ね。
これも、ちょっと、来てない間に、
はいはい、
ホームビルダーズショーみたいなのが、真っ暗じゃない、国際展示場であるわけですよ。
うん。
ちょっと出たんですよ。
はい。
その時に、大体の人が寄ってきて、山本さん、これ 叩いてくれて、今日来てないじゃん藤井さん来てないじゃんってみんな言うんですよ。
大体の展示してる場所でね、私、弾いて歌ってるのが、
歌ってもらってるんで、
それ見てるからね、皆さんね。
だから、いろんな人たちが来て
る。今日来てないの
今日来てないの、ビッグサイトでやる、あれは、ダメらしいんですよ、生楽器。
ね。
へえ。でも、他の人たち、音楽なんか書けないから、キトテツ、キトずっと流しっぱなしですから、やっぱりみんなね、キトテツってなってくわけですよ。あれは本当効果ありますね。
いや、これだから本当ね、サブリミナルじゃないけど、ずっとやったらね、もう覚えるんだよ。
覚える。それですよね。
だから本当、宣伝の基本はそこだからね。
もう一方がもう、なんか遠くで聞こえるなと思って来てみ、追っかけて来てみて、やっぱりお前だとかね。いや、だから、すごい、PR になってるなと思いますね。
いや、もっと認知度はね、
高いですね。
高まる。
建築では多分かなり認知度、木と鉄道は高いと思いますね。
普通やんないでしょ、そんなこと。
見たことも聞いたこともないですね。うちらだけですね。
おかしいもんだ、そんなの。と思うよ、
それ。いや、変わってるねって、大体の住宅メーカーさんに持っていくとね、カタログよりもあれ先に出すんですよ。そうすると、これ何？いや、CD を売っておりましてって説明すると、もうそれだけで話がなくなって、また来てって言われるんですよ、だからまた行けると、
ね、僕もだから日本全国あらゆるいろんなところでライブとかやってますけども、演奏ああいう建材の展示してる前でずっとそれ歌ってるっていうのはないです。
ないですよね、
はい、もう、めったにそんなことはありえない。
いや、今年から増えるかもしれないですね。
お
もしかしたら。
もしかしたら。
もしかしたら、ライバルが、ライバル企業が。
なるほど、なるほど。
でも、柳の下を狙ってもね。
そうですね。
ダメですよ。もう、金使ってなんか作ればいいってもんじゃないですから。
本当そうですよ。
本当ですよ。
本当そうですよ。
もう、そういう時は私にご用命ください。
あら。
ね。本当に、本当に褒められてます。本当に褒められてるんですよ。で、大体、対抗馬出されるのが、ちょっと言ってんですかね。
大丈夫ですよ。
じゃあ言いましょう。日立さんですよ。
ほん。
この木なんだ。
この木なんだ、
ね。あれ知らない人いないですよね。
まあ、そうですね。
あれ、
そうだ、
なくして日立なしって感じで。
だから、ああいうことでしょ。
そうです、そういうことを目指してるわけですよ。
それがだから、あったね、日立もね、って。
そう
今、焼きと打つっていう。
そう
上位に立っちゃうの。
そう
上行っちゃう。
そういうことを今狙ってやって、点がいつか、多分このグッドデザイン賞少しずつ線になってくるんじゃないかなと、本当にいつもいつもありがとうございます。
いやいやいや、そんな、では私が歌っております、キトテツの歌。
はじめましてよろしく、君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。山のふもと森と丘、流れる川渡る風、青い空輝く街、君と僕で建てる家。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢、
どんな時にも作ろう未来を。みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄。優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄。はじめましてよろしく。木と鉄、木と鉄。優しい木と強い鉄。木と鉄、木と鉄。はじめましてよろしく。
木と鉄。
はい、木と鉄の歌、藤井浩一がお送りしました。ね、これがもうね、と言ってたら山本さんとか言っちゃいましたね。
言っちゃいましたね。忙しい人ですね。
いなくなっちゃった。ね、まあ、本当でもあれですよ。このね、この木と鉄グッドデザインっていうことで、本当になんかね、とんでもなく忙しいみたいで、本当僕久しぶりにね、年末久しぶりに会いましたね。ギリギリで、もうね。まあそんなことで、木と鉄の歌でございますけども、まあ、木と鉄の歌、モッコリーも体操をやっております。
はい、
さあ、今夜です。
うん、
今夜です、ライブ、盛岡バーフォルテ、今夜19時オープンの20時スタートです。もうこれすぐですね。うん、もう終わってすぐ行かない。
終わってすぐですね。
終わってすぐですね。うん、ぜひぜひ、もう駆け込みでも間に合うかもしれません。はい、ぜひぜひ、ライブに来ていただきたいと思います。さあ、そんなですね、モッコリーも、まあ、僕はでも出会ってもう十数年経つのかな、
うん
うん、で最初にまあ、チャンポンダマンボっていうね、
はい、
曲に振り付けをダンスつけてもらったっていうのが最初なんですよ。で私が曲を作って、ダンスをねっていうパターンがずっとあるんですけども、ええ、まあ実はよそでもね振り付けたりとかしてるのがいろいろあるんですけども、くすみまさゆき、
はい、
くすみまさゆきっていうと、まあ、孤独のグルメ、
うん、
孤独のグルメってでも知ってる人は知ってるけど割とマニアックなんですかね。
ですかね、うん、
まあ、とにかくその昔から変わった漫画を描く人で、
はい、そう、漫画原作の
原作
今ねいろいろ映像化されてるというやつですね。
で最近もね古本屋台っていう、
ええ、
弟さんとね拓也君って弟さんと2人で、作った古本屋台っていう本が、
はい、
漫画があるんですけど、これ確かね本の雑誌かなんかで去年の年間ベストになったのかな、ですごいまだなんかそれもね変な漫画なんだ。変な漫画っていうか屋台引いてるんですよ、
はいはいはい、
で普通だったら おでんとかさ、
うんうん、
ラーメンとかでしょ。
そうです、ね、
屋台引いてるんですけど古本売ってるんですよ。
古本
売ってる屋台がね出没するっていうね。そこは
移動図書館は聞いたことありますけどね。
そうなんだ、屋台ですから。
屋台、
これまた面白い漫画なんだけどさ、
う
ん、そんなのもあって、そんなですね久住くんの、うん、曲にモッコリが踊りをつけてるって曲がありましてね、
ほうほう、
丸三角四角っていうんだけど、うん、これまた可愛らしいね、曲なんですよ、まあ、ちょっとこれもですね、あ、でもあれだな、うん、またもうお見せする機会もあればですけども、ちょっとこれ聞いちゃいましょうかね、久住正幸とスクリーントーンズで丸三角四角。
三角四角おいしい形のり巻きおにぎりサンドイッチ今日のお弁当なんだろうな丸三角四角公園で遊ぼう回って滑ってブランコ四角お歌の伴奏どんどんチキチンポロロンロン明日は楽しい演奏会丸三角四角のうつの顔アザラシ子ギツネマドリル動物園で
かして仲直り、
丸三角四角、楠見正幸とスクリーントーンズでした。ね、これ可愛らしいですね。
可愛いですね。
うん、子供が一緒にね、なんかの踊れるような感じで、うん、あの振り付けもね、可愛い感じですよ。はい。ね、ぜひお見せしたい。
うん、
ね、実はね、そう、今日これ、まあ、かけたのは、まあ、もっこりが踊ってるっていうのもあるんですけど、山ちゃんと話してて、楠見さんを、盛岡でやりたいっていう話してるの。で、くすみくんとは僕一緒にね、ウクレレ弾いて歌ったりとかって、まあくすみくんもギターも弾いて歌ったりしてるんですけども、はい、ウクレレスライダースっていう名前つけて、うん、僕と二人でね、ウクレレ弾いて歌ってるっていうね。で、スライダースっていうのは、くすみくんがいろいろあちこち行って面白い映像を撮ってるんですね。
スライド。写
真を。それをスライドを上映するっていうね。で、ウクレレスライダースっていうのやってたりするんですよ。そんなんでね、もう、今年はね、山ちゃんもぜひ森岡で、すみくんのライブを、やりたいと。
うん、
で、当然、ゲストで番組を出てもらって、うん、で、温泉入って、
温泉。
学校にも行って、
学校。
いうね。
フルコースですね。
そう、もうね、2泊3日って言ってました。
一泊じゃ、ね、もうね。
そう。一泊じゃね、もうダメだから。この前もね、去年かな、そんな話があんだよねって言って、すみくんと話してて、いつ行くのいつ行くのって言って、早速手帳出してましたね。手帳出して。
前のめりですね。
そうなの。この前もね、ちょっとやりとりしてたメールで、早く行こうよ、早く、とか言ってね。もう乗り気ですから。
乗り気。
うん。ちょっとね、これ、ぜひ盛岡で、早い時期に、ね、実現させたいなと思ってます。いいですね。面白いですよ。まあ、CD もね、いろいろ出してて、ちょっと独特な世界、今の曲もそうだけど、本当独特な世界やってますよ。ブルースなんだけど、ね、トラクターのブルースとかね、
は
あ、そういうね、あと、渋い飲み屋見つけたとかね、そういう、ちょっとね、ぜひ実現しますので、ぜひぜひね、私とくすみくんのライブ、実現の中月には来ていただきたいと思います。藤井浩一でした。
この番組は、ハウスギア、坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴース、バイバーイ。
We knew and I